This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker. At Cinemana Himitsu。
お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第19回です。皆さん、ゴールデンウィークはいかが過ごされましたか？人によっては、5月1日2日の中2日を休みにして9連休にしたり、企業によっては、4月末最後の金曜日がプレミアムフライデーで半分になり、最大 9.5 連休ですか。今年の4月29日の昭和の日は土曜日。土曜日は振替休日が適用対象外なので、今年のゴールデンウィークは1日マイナスという印象ですが、最大 9.5 連休なんですね。僕はゴールデンウィークに8ヶ月になる娘と動物園へ行ってみました。嬉し恥ずかし、初めての遠出ですよ。ゴールデンウィークの混雑する移動や見知らぬ環境にむずがって困るのかなと思いましたが、案外おとなしくて助かりました。どうやら動物園って赤ちゃんを連れていくと免疫力がアップするそうですね。ほんまかいな。マイツバものですよ。動物園は動物の糞や毛、さまざまな菌が空気中に舞っているので、赤ちゃんに免疫がつき、アレルギー体質になりにくくなるという話。アレルギーは親としては気にしますが、こんなんで予防できるのかな。これが本当なら、牧場で育った子供にアレルギー体質はいないということになりますよね。どうなんだろう。根拠のない話でも、子供のためならと飛びついてしまう親の心理を理解したのが今年のゴールデンウィークといったところですか。まあそんな感じに。さあ、シネマの秘密第19回始めます。今回紹介したい映画はオクラを買いに行かせたら。なんだそれあって放題ですか。本作は2013年に制作されたナイジェリア映画。ナイジェリアはアフリカ大陸西部の国。アフリカの国の位置は日本の九州に例えると説明がしやすいそうなので、ちょっと例えてみると、ナイジェリアは熊本県の上、佐賀県あたりですかね。そもそもが九州の土地勘がないので、説明している方がいまいちピンときてないという。いわゆるナイジェリアの海岸部は奴隷海岸と呼ばれ、そこから連れて行かれたアフリカ人は、16世紀以降300年間で5000万人に達していたという話です。世界史の暗部ともいえる奴隷貿易の舞台となった場所であるナイジェリアですが、今現在はナリウッドと呼ばれ、商業映画制作数が世界第2位というアフリカが誇る映画大国となっているそうです。このナリウッド映画を一度見てみたかったんですよね。ちなみに1位はインド、2位ナイジェリアで、3位はアメリカ、4位は中国、5位に我が日本。国の経済規模を測る名目 GDP で言えば、ナイジェリアは世界第27位、アフリカに限定すると第1位。アフリカで発展している国だから、娯楽産業も充実しているということなんでしょうかね。昨年公開の映画、シビル・ウォー・キャプテン・アメリカで、冒頭、クロスボーンズがテロを仕掛けた場所が、ナイジェリアの都市、ラゴスでしたが、そういったハリウッド映画のロケを誘致したり、今回紹介する映画は、イギリスとの合作映画だったりと、ナリウッドは世界市場に羽ばたこうとしているのかもしれませんね。日本で暮らしているとほとんど見る機会のないアフリカの映画ですが、高度情報化社会の到来を実感します。インターネットのおかげですね。 オンラインストリーミングのネットフリックスでナリウッド映画が配信されていたので見てみました。タイトルはオクラを買いに行かせたら、現代は Gone Too Far、 現代の意味は度が過ぎる、やりすぎといった意味だそうです。本作はもともとは2007年にイギリスの脚本家ボラ・アグバエによって書かれた舞台劇だったそうで、ロンドンの公営住宅地で生活している黒人の若者たちのとある一日を切り取った物語。新作戯曲の発信地として有名なロイヤルコートシアターにて上演され好評を博したそうです。映画の舞台はロンドン南東部に位置するペッカム。アフリカ系移民を中心に多様な人種が暮らす街。それは映画オクラを買いに行かせたらでも描かれてました。インド系が経営している個人商店にカレーがメニューにある中華料理屋、ファストフードのチキン屋の店長がインド系など、ペッカムはかつてはロンドンで最も治安が悪い地域だったそうですが、家賃の安さ目当てに学生やアーティストの卵が移り住んだことで様変わりしたようです。劇中舞台として登場するペッカムの図書館が洒落たデザインだったのはそういうことなんでしょう。大阪で言えば西成みたいな場所なんでしょうか。西成もかつては荒れた地域でしたが、今現在は観光客が安宿を求めて訪れる場所であり、アーティストの卵が暮らす場所になっています。映画オクラを買いに行かせたら、お話はこんな感じ。イギリスはロンドンで母親と暮らすナイジェリア人のイエミはジャマイカ人のセクシー美女のアルマーニに夢中。母親に今日は兄がナイジェリアからやってくるから家にいなさいと言われるも、アルマーニに会うために家から抜け出す。アルマーニは別れた恋人レイザーから復縁を求められるのにうんざりしていた。そのため興味のないイエミのアプローチに気がある素振りを見せる。イエミの母親がやってきて抜け出したことを視界飛ばし、イエミと兄イクと引き合わせる。兄イクは洗練されたロンドンで暮らすイエミから見るとダサいナイジェリアの若者。足元は靴下サンダル。そのため幼い頃の記憶の兄と一致しないので兄だという実感が持てない。母親は兄の好物のオクラ料理を作るためにイエミにオクラを買いに行かせる。兄イクもロンドン見物がてらついていくという。果たして育った文化の違いを二人は乗り越えて兄弟の絆を取り戻せるのか、兄弟の初めてのお使いが始まるといった感じ。この兄イクがイエミにダサいと言われるサンダルに靴下コーデ。サンダルは素足で履くものですが、靴下履いてサンダルって日本だとかつてはおっさんがやっていましたが、今じゃおしゃれ上級者がやるコーディネートですね。でもまあ確かにダサいと言われてまうのかな。兄弟がなぜナイジェリアとロンドンと離れて暮らしていたのか劇中はっきりと説明されないのであれですが、映画に兄弟の父親が登場しないので、二人が幼い頃に両親は離婚し、母親は弟を連れて母親の親族が暮らすロンドンに渡り、兄は父親とナイジェリアに残ったという感じでしょうか。家族が離れて外国に暮らすという状況が日本にいるとピンとこないだけで、移民の供給元である国や移民の受け入れ先である国で暮らす人たちにはピンとくる。いちいち説明する必要のない身近な話なんでしょうね。この映画で描かれるのはアイデンティティの問題。主人公であるイエミは自分の出身地であるアフリカに対してダサいと感じている。そのためナイジェリアで広く用いられているヨルバ語も覚えようとはしなかった。彼は育った場所であるイギリスはロンドンに 同化してると思ってる。そのアイデンティティが兄イクの登場で揺らぐわけですね。いやおうなしに自分もアフリカ人の一員であると意識させられる。そんな弟に対して兄もまたアイデンティティが揺らぐんですね。離れていた家族と暮らすためにアフリカで頑張り、海を越えて渡ってきたのに、そこで待っていた弟にアフリカ人である自分を否定される。すれ違ってしまう兄弟と、まあ小難しいことも考えたくなるんですが、あくまで本作はライトなコメディーです。観客に強くメッセージを届けようという類の映画ではないです。それがよくわかるのがオクラの扱い。母親が兄イクの好物を作るのに必要なオクラを主人公であるイエミが買いに行くというのが物語の発端というのは前述しましたが、このオクラ料理は映画には登場しません。家族が食卓を囲むかつてのように、そこには兄がいて弟がいて母親の作ったオクラ料理、そういった場面がラストにでもあればそれだけでドラマチックだと思うんですが、そういう泣かせの場面なんてありません。ウェットな要素は排除しています。あくまでも前向きに笑ってハッピーエンド。ここら辺がナリウッド映画のポイントなのかな。必要以上に感傷的な演出を採用しない。ちなみに知らなかったんですが、オクラはアフリカ原産の野菜だそうですね。どこの国行ってもオクラはオクラと呼ばれているようで、オクラは世界共通語なんだそうです。てっきりオクラは日本の野菜だと思ってましたよ。ナイジェリアではオクラをどのようにして食べているのか、いわゆる家庭の味ですよね。映画で描いてもらいたかったポイントではありますが、これもまたナイジェリアの人にとってはいちいち描く必要のない身近なものなんでしょうね。オクラ料理、ああ、あれね、ってな感じで。そして劇中引用されるのがフェラクティ。ナイジェリアの偉大なミュージシャンでアフロビートの創始者。フェラクティは当時は軍事政権だったナイジェリア政府に弾圧されるんですが、それに対抗して勝手に国家内国家であるカラクタ共和国を建国したという逸話があります。フェラクティのバンドエジプト18は今は彼の息子であるショーン・クティが引き継いでるんですが、このライブを夏フェスであるフジロックで見たことがあります。もう一曲一曲がやたら長かった。一曲あたり4、50分あったんじゃないかなと感じるほどです。一点に向かってサックスやパーカッションの音が高まり、高揚感が延々と続く。異様なグルーブに踊らずにいられなくなる圧巻のステージでした。劇中、兄イクが立ち入った店内でフェラクティの歌詞を用いて主人公イエミにナイジェリア人としての自覚を持てと諭す場面が実に愉快です。フェラクティはやはりナイジェリアの誇りなんでしょうね。しかしまあ、ロンドン育ちであるイエミにとっては店内で歌うのは恥ずかしいからやめろって話になるんですが、本作で興味深いのがもう一つ、ロンドンにおけるナイジェリア人とジャマイカ人の対立が描かれているんですね。ナイジェリア人は劇中、ジャマイカ人に対して同じアフリカ出身じゃないか、仲良くしようという態度をとっているんですが、ジャマイカ人はアフリカに対して自分たちのスタイルを盗んでいると一方的に怒りを募らせている。ジャマイカ人はジャマイカ出身であることにアイデンティティを感じているため、アフリカ人の態度に苛立ちを感じる。これはあれと同じですかね。僕らも十把人柄げにアジア人としてくくられるわけですが、中国人と同一されるとちょっと待てよとなりますよね。ジャマイカ人はそもそもがアフリカから南インド諸島に奴隷として連れ去られた経緯があり、アフリカに対して複雑な思いがあると劇中語られます。ここら辺の事情は意識したことなかった。本作オクラを買いに行かせたらを見たおかげで知ることができたポイントですね。いわゆる馴染みのない作風であり、話し運びがダラダラとしていると感じて早々と飽きてしまう人もいそうですが、 一風変わった映画がお好みの人にとっては、本作「オクラを買いに行かせたら」はたまらない映画なんじゃないでしょうか。何よりもコメディーですしね。本作おすすめです。
Podcast Cinema no Himi 2 Woki e Tag no Kum So Ya Go E Ken Domato She War iTunes Store no Review CSA Blog no Commento Tumblr no Mail Form Twitter Account at Cinema no Himitsu Ma De One Ga Ishimasu。
こんな感じでオクラを買いに行かせたら紹介させていただいたんですが、どうでしょう。今回のポッドキャストは5月11日に配信しているはずですが、明日5月12日から映画ガーディアンズオブギャラクシーリミックスが上映開始になりますね。マーベルとディズニーが制作している映画シリーズであるマーベルシネマティックユニバース MCU の第15作目であり、2014年制作の映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの続編ですね。前作はカルト作を連発する映画会社トロマに所属していたジェームス・ガンがビッグバジェットの映画を撮るとこうなるのかという印象です。冒険活劇の新たなスタンダードが誕生したという印象です。2010年制作の映画スーパーで感じた悪趣味ともいえる毒っ気は抑え気味に思えましたが、 MCU 作品の中では屈指の面白さでした。なので明日からの公開楽しみで仕方がないです。この映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスの感想を次回配信分で話させていただければと考えてます。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第19回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密2ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信バックナンバーをミックスクラウにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.